ってください。聖書を拝読いたします。マルコによる福音書8章34節から9章1節までです。マルコによる福音書8章34節から9章1節まで。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために自分の命を失う者はそれを救うものである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払いようか。神に背いたこの罪深い時代に私と私の言葉を恥じる者は人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときにそのものを恥じる。またイエスは言われた。はっきり言っておく。ここに一緒にいる人々の中には神の国が力にあふれて現れるものを見るまでは決して死なない者がいる。お祈りいたします。ご着席ください。十字架を背負ってという題で人俊介牧師より席をいただきます。
ただいま、マルコによる福音書8章の34節から9章の1節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの34節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。なんとも印象的な言葉だと思います。もし私に従いたいと志すのならば、自分を捨てなさい、そして自分の十字架を背負って私に従いなさい。シエスはそんなふうにおっしゃいます。シエスに従うキリスト者としての生活を過ごすことは私たちにとっては嬉しいことに違いありません。喜んで主にお従いしたい、そう思います。しかしそう思っている人であっても、改めて聖書からこのように厳かで厳しい言葉を聞かされますと、思わず背筋が伸びるような思いをするのではないでしょうか。で、今日のところではこういうシュエスの大変印象的な言葉から始まって、さまざまなことを弟子たちに教える言葉が続いていきます。新共同訳聖書のここのところを読んでおりますと、34節から9章の1節まで、あるいは少なくとも8章の終わりまでは、シュエスが一気呵成に一息でこれをおっしゃったように読めるのですけれども、しかし実際にはこの言葉はシエスが折々に弟子たちに教えられた言葉、それが6つ組み合わされているようです。例えば35節に、自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのであるという教えが出てきますが、この教えは福音書のあちこちで同じ事柄が教えられます。このマルコによる福音書でも10章のところを見ますと同じような教えがもう一回出てくるんです。あるいは今日のところに出てくる一つ一つの教えっていうのは、マタイによる福音書やルカによる福音書で読むと全然違う文脈の中で出てきたりします。ここは一続きにシュエスがおっしゃったのではなくて、もともとは別の機会にシュエスが おっしゃった言葉が集められてここにまとめて記されている、そういうことがわかるのです。で、主イエスがまだ地上のご生涯を歩んでおられたときに折々に弟子たちに教えてくださった言葉を言ってみると、この福音書を書いたマルコは一生懸命思い出しながら、おそらくその記憶をたどる作業では他の弟子たちにも助けてもらったかもしれませんが、6つイエス様の言葉をここに、ひとまとまりに集めて記しました。で、ここに記されている言葉というのはいずれも読んでみると命と死、生きることと死ぬことを思わせるような言葉が集められています。で、それはこのマルコが、福音書を書いた当時、当時の教会が直面させられていた一つの危険を表している、教会が危険の中にあったということを表しているんです。マルコによる福音書というのがいつ頃書かれたのか、これが4つの福音書で一番古い福音書なのですけれども、おそらく紀元70年頃に書かれたのだろうというふうに言われています。で、なんでそんなことがわかるのかといいますと、まあ、これから先に読んでいきますけれども、13章のところでエルサレムの神殿が破壊され滅んでしまうということが出てくるんです。で、このエルサレムの神殿がローマの軍隊に包囲されて焼け落ちてしまうということが実際に起こったのが紀元70年の出来事です。その神殿の崩壊を実際に目の当たりにした直後か、あるいはまだ神殿は存在しているけれども、ローマ軍がもうすっかり包囲をして今にも神殿が落城しそうだと、そういう時代にこの福音書が書かれたので、そのことを予知するシエスの言葉が、ここに取り入れられている、そんなふうに言われるわけです。もしイエス様が、実際にエルサレムの神殿は、一つの石も残らず崩されてしまうだろうとおっしゃった言葉が、神殿が、滅んでしまうということをマルコたちが何も経験してないのだとしたら、そんな言葉を思い出して福音書に記されるはずがないわけです。ですからシエスがおっしゃった言葉をそういうふうに思い出して記しているということは、実はこの福音書はその紀元70年の前後に記されたのだということがわかるわけです。ところで、そんなふうにこの福音書が紀元70年に記されている、70年前後に記されていると、しますと、実はその直前に教会を揺るがす大事件というのが起こっていました。それは紀元65年の出来事なんですが、ローマ皇帝のネロがローマの町でキリスト者たちを大量に捕らえて処刑するという事件があったんです。で、その、ローマでの大迫害の時に、実は使徒ペテロも使徒パウロも殉教したというふうに伝えられているのです。クオバディスなんていう物語になって、ペトロが命が危ないのでローマから逃げていこうとしたら、向こうからイエス様がいらっしゃる。で、どうしたんですか、こんな危ない時にって言ったら、お前が逃げるから私が十字架にかかりに行くんだと言って、ペトロが思い返して、そしてローマに取って返して逮捕されて、イエス様と同じ死に方じゃ申し訳ないからと言って逆さはりつけになった。これは聖書の話ではなくて伝説ですけれども、そういうことが言い伝えられているのがネロの迫害の出来事です。紀元65年にそういうことが起こりまして、そしてそれ以来キリスト者であるということは当時の世界においては命がけのことになっていった。それが実はこのマルコによる福音書が書かれていくその直前の時代の出来事なんです。で、もちろんそういう厳しい迫害があろうがなかろうが、教会に連なるキリスト者たちは真剣にシエスを信じて弟子として御足の後に従っていこうとしていました。しかし初めての大変に規模の大きなローマでの迫害に遭遇しまして、キリスト教会はどうなったか、自分たちはこの困難な中で一致団結して信仰によって勇気を与えられながら一生懸命歩んでいこうとしたんです。ちょうど先週日本の元首相が暗殺されましたけれども、あのことでですね、あの人の支持者たちはきっと一致結束して今日の選挙に臨むに違いありませんけれど、 教会もですね、弾圧されたことによってそういう空気が生まれたわけです。そしてしかしそうやって実際に迫害に立ち向かおう、命の危険の中でなお信仰をしっかり持って生きていこうとしてもです、それはただ自分が思い立って自分の情熱や努力によって信仰生活を歩もうとしても、そこにはどうしても無理が出てきてしまう。人間というのは弱いところがあるわけです。どうしても不安や恐怖の方が勝ってしまう。シエスが教えてくださったようにですね、人間というのは心は燃えても肉体は弱いところがあるんです。主に従おうとする人はその自分自身の思いの強さとは別に、特別にシエスの御言葉を思い出して慰めを受け、信仰を励まされて、そして自分はキリスト者なのだということを思い返しながら生きていかなければならない、そういうことになります。それでこのマルコによる福音書ではです、シエスが地上のご生涯を歩んでおられたときに、今から弟子たちが経験することになる厳しい状況の中で何が大切だって教えておられたかということを一生懸命思い出して、そしてここに6つの言葉を続けている。それが今日のところです。シエスは弟子たち一人一人が大変に弱く脆いということをよく分かっておられるんです。そういう弟子たちにどういう言葉をおかけになったのでしょうか。もう一回34節をお聞きします。それから群衆弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。最初に私の後に従いたい者はというふうにまずおっしゃいます。弟子たちはもちろんシエスの後に従わないという選択もありえたのだということがここからわかります。そしてそれは実は私たちも同じなんです。みんなが同じ場所にいてシエスの語る同じ言葉を耳にしたらみんなが同じ行動になるかって、それは決まっているわけではありません。御言葉に反発を覚える人もいるかもしれませんし、御言葉を聞き流して素通りしてしまう人もいるかもしれません。シエスのここでの呼びかけ、私の後に従いたいものはっていうのは、別の言い方をするならば、聞く耳のあるものは聞きなさいとおっしゃってたのと同じような事柄です。この場所に身を置いてるからといって、みんなが同じように歩むとは限らないんです。けれども、もしもあなたが本当に私と共にやりたいと願うのであれば、私の後をついてきたいと思うのであればというふうにシエスはまずおっしゃるわけです。私の言葉を聞いてそれから離れないと思うのであればどうしたらいいのか。迫害や困難の中でなお主と共にありたい、主と共に生活していきたいと願う人は何を心がけるのがいいか。最初に言われるのは、私の後に従いたいものは自分を捨てなさいという言葉です。自分を捨てるっていうのはなかなか難しい、大変な要求がされているように感じる方がいらっしゃるかもしれません。しかし私たちはです、確かにここでシエスがおっしゃる通り、自分自身というものをどこまでも愛し自分自身の思いを追求する限りはついにはシエスに従うということはできないだろうと思います。それにここでシエスがおっしゃっている自分を捨てるというのは、例えば修道院に入るとか人生の喜びの一切合切を断念するというようなことではないかもしれません。ここでシエスがおっしゃっているのは、あなた自身の思いというものを何であれ先立たせてそれが第一の事柄にならないようにしなさいということです。で、私たちが自分の願いや思いを先立たせて、それを旗印のように掲げながら自分の心のまま自分自身を追求して歩んでいくというあり方は、これはどなたもが一度は必ず経験しているあり方です。私たちの生まれつきってそんななんです。誰もが自分の気ままに人生を過ごしたいし、自分の願った通りの人生を生きていけたらいい。生まれつきの人はごく普通にそう考えます。しかしシエスはまずそういうあり方から離れるんだということを教えられるんです。どうしてでしょうか。 次の35節にも言われてるんですけど、自分の願いや思いを先立たせて自分を追求しようとする人は結局は自分の人生すべて失うことになるからです。35節の前半をお聞きいたします。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うのだ、そう言われています。私たちは自分の気ままに生きたいと願う、まあ、普通はそう思うわけです。それを別に責めることもできません。みんながそう思ってしまう、そういうところがあります。しかしそう願ってもです、私たちの現実の人生っていうのは決して自分の願った通りを生き切るとか生き抜くなんていうふうにはなっていかないんです。どうしてか、私たちがこうなりたい、気ままに過ごしたいって思う願望や欲望には限りがないからです。一つ叶えられたらもうそれで満足ってならないんです。次々に私たちは自分の願いたいこと、こうなりたいことが現れます。しかしその一方で、私たちの人生の実際はどうかというと、時間においても能力においても豊かさの面においても限界があるんです。ですから、私たちはどうなるか、36節に言われているように、私たちの欲求っていうのはついにはです、全てを手に入れたい、全世界を手に入れたいと思うほど底なしなところがあるんですが、しかしそんなふうに手に入れようとしてしまうと、あっという間に私たちの人生は過ぎていってしまうんです。ですから36節のように言われるわけです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。私たちは実際には全世界なんか手に入れられませんけれど、しかし私たちの、貪欲さ、私たちの欲望とか願望っていうのは全世界だって手に入れたいって思うくらい際限なく大きくなっていくんです。しかしそんなことをやっていたら自分の命があっという間に過ぎてしまって、自分の命がやがて尽きてしまうということになる。シエスは私たち人間に向かって、あなたの欲求や願望を先立たせないようにしなさいってまずおっしゃるんです。そんなことをしていては本当に自分に振り回されて、自分自身というものに振り回されて一生虚しく過ごしてしまうからです。しかしもちろんそういうあなたが思う願いや思いを押し殺して窒息させようとおっしゃってるのかというと、そうではありません。私たちは自分に必要なもの、自分が願うもの、自分が思うものを願い求めてもいいのです。ただしそれは神様がこの私にお与えくださるのであれば、どうか与えてくださいという、そういう慎みを持って願い求めるというのがいいことだろうと思います。自分の思いが実現しなければ、この一生なんか生きてても何の意味もない、極端にそんなふうに思ってしまいますと、私たちは遅かれ早かれ自分の人生ってつまらないものだって思わざるを得なくなってしまいます。だけれども神様が必要なものを全部与えてくださる、そしてその中で私はこれが必要なのです、どうか御心ならば良いものとしてそれを与えてください、そういうふうに祈ることは私たちに許されているんです。で、主イエスと共に歩みたいと志す人に2番目に勧められているのは、自分の十字架を背負うということです。私に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負ってきなさい、そう勧められています。これも何とも不思議な言葉だと思います。自分の十字架を背負う、印象的ではあるんですが、これ一体どういうことを言ってるんでしょうか。自分の十字架って何だろうかって考えて、これは私が抱えている重荷のことだってお感じになる方がいらっしゃるかもしれません。世間では例えば生まれつきある人が背負わされているハンディキャップのようなことを指して、あの人が生まれつき背負っている十字架なんて言い方がされたりもします。ある聖書の仲介書には、神様がその人に負わせておられる重荷がその人の十字架だ、端的にそう説明されていました。そしてその仲介者によると、神様と個々人の関係は十人十色なので、それぞれの個人が背負う十字架も様々なのだ、そういう説明がされていました。しかし実はです、この 自分の十字架を背負うっていうこの言い方はです、イエス様がここでおっしゃるよりも前にユダヤ教の文献には出てこない言葉だということが知られています。でもちろんシエスが十字架にご感になるよりも前にも無数の人たちがローマによって十字架にかけられ殺されていった事実はあるんです。十字架によって処刑される人を当時の人たちは嫌というほど目の当たりにしていたんです。しかしそういう現実に囲まれていながら、実は普通他の人たちは十字架を背負うなんて言い方をしなかったんです。つまり自分の十字架を追うっていうのは、これはイエス様から始まっている言葉であって、そしてということはです、これ確かに、私たちが人生の中で、重荷を担い苦難を経験するということではありますけれど、それはイエス様がおっしゃってくださっている言葉ですから、私たちが自分一人だけで苦しみや嘆きを背負わなければならないというのではなくて、主イエスキリストがどんなに苦しい場面でも、どんなに深い嘆きの場でも、共にそこにいてくださって私たちと一緒にいてくださることを知るということでもあるんです。私たちはまず最初のこととしては、自分の願いや思いを理想の第一のこととして追いかけるのをやめる、そのことがここに進められています。そしてそんな中で私たちが人生の中で経験する困難や苦しみ嘆きについては、もはや自分一人だけで苦しんだり悲しんだり痛んだりするんではなくて、十字架にお分かりになった主イエスキリストが今ともにこの私と一緒に歩んでいてくださる、そのことを信じて生きていくんです。主が共にいてくださる、その中で私たちは自分の辛さや苦しみや嘆きを背負って生きていっていいんです。ですから一緒に歩んでくださる主イエスに、どうかこの私の辛い苦しみを支えてください、どうかこの弱い私を助けてくださいと、そういうふうにお祈りをしていいんです。これは何気ないことに思えるかもしれませんが、実は大切なことです。イエス様がどんな時にも私たちをご存じでいてくださり、一緒にいてくださる、そして私たちは本当に大変な場面でイエス様に助けてください、支えてくださいってお祈りしながら生きていっていいのだということを知っている。キリスト者はそのことによって、実は自分自身の人生を担い続けて歩んでいくことができるようにされます。もし私たちがそういう方がいらっしゃらないで、自分の力だけで生きなきゃいけないんだとなればです、私たちは困難に直面するとき、苦しみや嘆きに直面するときにも、それを逃げ出してしまって自分には関わりがないようになってしまうということがあり得るだろうと思います。しかし本当にこの私たちに与えられている人生を感謝して終わりまで生きていくために、この人生を本当に喜んで生きるためには、イエス様に助けてください、そういうふうに祈れるということが極めて重要なんです。そして最後に主イエスは私に従いなさいっておっしゃいます。私に従いなさいってイエス様がおっしゃる。でこれは、いかにも言葉の上では、私たち人間が自分の決心や力によって主イエスに従っていこうと努力することみたいですけれど、実はそうではなくて、私に従いなさいってイエスもおっしゃるんです。私たちのためにご自身が貧しくなってくださり、十字架までの低い道のりをたどってくださった主イエスキリストが一緒に歩んでいてくださる、そしてその主が共にいてくださるので、その主と共に歩む生活を送らせていただく、それがあなた方は私に従ってきなさいっていう招きです。 さまざまに繰り返される迫害の恐怖、あるいはそれが起こるかもしれない不安、そのようなものに見舞われながら、このマルコによる福音書の時代の許可の人たちは信仰生活を生きました。自分がキリスト者であるということが本当に命がけのことになりつつある、もしかしたらこの信仰のためにこの私は捕らえられて尋ねられるかもしれない、あなたはあのイエス・キリストの弟子なのか、でその時に自分の命を助けるために、いいえ私はキリストの弟子ではありませんって、そういうふうに言ってイエスも離れてしまうということだってあるかもしれない。しかし一方で、私はあのイエス様の弟子ですって言ってそのために殺されていくかもしれない。でそういう中でです、自分の決心や自分の意思や自分の努力だけでイエスに従い生きると言ったと、それはなかなかできない、自分はどうしてもついていくんだって、そう例えば十字架の前にペトロは言い張ってましたけれども、実際にイエスが捕らえられた時には弟子たちはみんな蜘蛛の子を散らすように逃げてしまいました。私たちは本当にイエスに従っていく、自分の思いで従うっていう点では弱いところがあるんです。実際に自分の力で従おうとしたらついていけない。しかしそんな私たちのために、自らが十字架にかかってくださったイエス様がこの私と共にいてくださるのだ、私はたとえどんなあり方をしても、どんな弱いあり方をしても、どんな惨めなあり方をしても、どんなにダメになってしまう時でも、あの十字架の主から逃げることはできないのだ、あのイエス様はそれでも私のために十字架にかかってくださっているし、あのイエス様は私の主であり続けるのだ、そんなふうにイエス・キリストのことを見上げながら、キリスト者は今自分が経験しているこの世の苦しみや痛みや嘆きが全部イエス・キリストの十字架によってすでに背負われている重荷であるということを覚えながら、イエスに感謝し御業を賛美しながら歩んでいくんです。そしてそういう生活の中で35節の後半に述べられていることが初めて真実だということが分かるようにされていきます。35節後半です。私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである、そう言われています。今日の日本では1世紀や2世紀のような厳しい形での迫害をすぐに考えなくてもいいと思います。そういう意味では私たちは大変に感謝すべき状況に置かれていると思います。しかしだからといってキリスト者が何にも不安がないのか、何にも恐れがないのかというと、もちろんそうじゃないわけです。私たちだってたとえ迫害がないとしたって必ずいずれは地上の死の時を迎えます。そしてまた今日では迫害のような厳しい仕方ではありませんけれど、しかしもう少し、ゆっくりとした仕方っていうんでしょうか、真綿で首を絞められるような仕方で不安や誘惑が私たちには望んでいると言ってもいいと思います。それは教会が高齢化しつつある、そしてそれによって教会が活力を失って次第に滅びゆく方向に向かうんじゃないか、そういう恐れがあるんです。年配の方々は自分の時代の後の教会どうなるだろうかって思われるかもしれませんし、若い時代の人、若い世代の人たちは自分たちの頃にはもう教会が誰もいなくなっちゃうんじゃないか、そんな不安を抱えることがあるかもしれません。たとえ迫害がなくても、私たちはやっぱり死の脅かしに翻弄されるところがあるんです。しかしです、その与えられているこの地上の生活というのは今の状況の中で生きていくほかないんですけれども、しかしその私たちの命の時間というのをどう生きるのかということがとても大切だとここに教えられているんです。この命の時間を自分たちの思いを実現させることばかりに費やす人は結局は最後に何も残せずに滅んでしまうことになります。しかし十字架の主が共に歩んでくださる、どんな時もこの私を支えてくださると信じる人は、その人自身の一生の時間というのは確かに 過ぎて終わっていきますけれども、しかしそれでもなお教会の歩みの中にその人の歩みは覚えられ受け継がれていくことになるんです。そして地上の生活を終えた人自身はどうなるのか、主イエスキリストが人の子として裁き主としてこの世界を再び訪れてくださって最後の審判をされる時まで神様の身元にかくまわれて永遠の命を待ち望みながら、待って過ごすようになります。38節のところに主イエスが人の子として神様の栄光の輝きをその身にまとい天使たちを従えておいでになるのだという約束が語られています。この人の子という呼び名は主イエスが好んでご自身に当ててお使いになった呼び名ですが、先週も少し考えました。これはもともとは旧約聖書のダニエル書7章の13節と14節に由来する言葉なんです。そこには人の子のような方がおいでになって、そして一切の権威、一切の輝き、一切の支配の権能を与えられて永遠の御国の統治者になるんだという約束が語られています。これはやがて来る、人の子の姿ですから、今その人の子は地上ではしもべの姿をとっているのです。主イエスキリストが大変に貧しい姿に身をやつして弟子たちと共に歩んでおられたように、あるいは今そのキリストの名で呼ばれる教会がこの地上にあって普通の人間の集まりでしかないような姿で存在するように、私たちの間にイエス様が一緒にいてくださいますけれども、しかし最後には主イエスキリストはこの世界を訪れてくださって、そして何が神様の永遠として通用することなのか、何が通用しないで過ぎ去っていくことなのかをはっきりと裁かれます。今の時代に私たちの世界の中でさまざまな問題がある。迫害があったり、飢饉があったり、疫病があったり、戦があったり、あるいは神様に信頼して周りの人たちと穏やかに和らいで生活する代わりに隣人を踏みつけ踏みにじって力ずくで他の人を虐げ征服していくような、そういう生活、そういう風潮が世の中に広く見られるとしても、最後には人の子がやってこられ永遠において通用する正しさを、残して、そうでないものが滅ぼされていく、そういうふうに裁きが行われるんです。神様のご支配が完全に実現して神様の御国が私たちのもとにも訪れるようになる、でそういう希望を抱いてそれを信じて生きるということを主イエスは教えられました。一番最後の9章1節でこんなふうにおっしゃいます。またイエスは言われた、はっきり言っておく、ここに一緒にいる人々の中には神の国が力にあふれて現れるのを見るまでは決して死なない者がいる。私たちは主イエスキリストの十字架と復活の出来事を知らされて、そして信仰を与えられて、その信仰によって神様の御国がすでに私たちの上に始められていることを知るようにされています。私たちが日ごとに見聞きする世間の生活というのはいろんな破れや人間の弱さに満ちた生活ですけれども、しかし私たちはそういう生活の中、地上の生活の中に置かれながら、キリスト者はもう一つ別の現実を知らされて、それを信じて生きていくところがあるんです。たとえ今の私たちの生活は破れに満ちて問題がたくさんあっても、これでずっと終わりまで続いていくんではない、最後には神様が全てを完成してくださる、そして私たちは今そういう世界の中に置かれ、あなたはそれでも生きていいし、あなたの生きたことってのは決して無駄にならないんだ、本当にあなたが一生懸命生きることっていうのを神様が用いてくださって、それを意味あるものとしてくださるという、そういう希望を与えられて私たちは日々の生活を過ごしていきます。もちろん私たち自身も弱いところがあり失敗もするんです。しかし失敗をしながらでもキリスト者はです、自分の人生っていうのは本当に失敗が多い、とても自分は天使のようには生きられないけれども、しかしこの弱い私を神様がなおそれでも持ち運んでくださって用いてくださることがあるって、そのことを地上の生活の中で 見せられ、本当に喜ばされ、感謝して生きるっていう、そういう時もあります。私たちが今神様に仕え、イエス様に仕えて、この世界を愛し、みんなで一緒に生きていこうとする、その営みっていうのは、これはこの地上で私たちの間でだけ起こっていることじゃなくて、最後に神様がそれは正しいことなのだとおっしゃってくださることにつながっていくことなんです。私たちはそういうふうに聖書から呼びかけられ、イエス様がいつも励ましてくださる中に生かされていますし、またそれが永遠に通用することなのだということを教えられている。そしてそういうことに励まされながら、私たちは本当は自分がものすごく情けないし弱い人間に過ぎないはずなのに、時には自分でも驚くくらい一生懸命に働いて、そして本当にいい働きに用いられるっていう、そう感謝をする時もあるんです。その時には私たちは本当に神様の力がこの私に働いた、この私は弱いものに過ぎなかったけれど、しかし神様がこの私を用いてくださって、宮座に用いてくださった、なんと光栄なことかというふうに感謝するに違いありません。そういう仕方で神様の国、神様のご支配というのは今すでに私たちの上に現れ始めているんです。もちろん神様のことを知らず、それを認めようとしない人たちには、あの人はちょっと頑張っていいことしたねというくらいにしか見えないかもしれません。しかし実はキリスト者にとっては、それは神様が私たちにやらせてくださっていることであって、イエス様がいつも一緒にいてくださって、私たちの不安も恐れも全部十字架によって取り去ってくださって、あなたはここからもう一度生きていい、あなたはどんなに状況が悪く思えてもここから生きることができるのだ、その言葉を聞かされて、私たちは神様の御国の力に預かって生きるようにされるんです。神様の力が働いているからこそ、私たちは今日この場所に召し集められ、みんなで神様の御業を讃える群れとされています。そうであるのならば、私たちは心の底から主イエスキリストを讃え、そして思い煩いを主にお委ねして、ここから再び歩み出す、そのような者たちとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たち自身は本当に弱くもろく貧しいものにすみません。堅くなで、あなたの御言葉を悟るのに遅く、あなたの御言葉を聞いてもなかなか理解しないところがあります。しかしそれでもあなたは本当に豊かな慈しみを持って私たちに臨んでくださり、特に主イエスキリストの十字架の御業のもとに私たちを置いてくださり、私たちの罪を許し、新しい命に招き、そしてあなたの前に通用する本当に永遠にも喜ばれるような生活を少しずつ味わいながら、この地上の生活を過ごさせていただいていることを感謝いたします。どうかそのような生活をあなたが与えてくださる恵みを覚えながら、私たちが心からあなたに従うものとして歩んでいくことができますようにお導きください。私たちが主イエスキリストによって許されている、そのことを知り、それぞれの十字架を追って主に支えられながら歩む幸いなものとして、ここから過ごすことができますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。